娘が入院しているというふうに申し上げましたが、 人数がある子供ですので、親である私の理科がその彼女の、まあ、人数を満たすための医療的なその指揮を用いる、私の理科 の訓練という意味合いもあっての任務でございます。皆さんに、ご報告と感謝をお伝えさせていただきたいというふうに思いました。毎日病院に通っているというふうに申し上げましたが、娘のために毎日病院に通える、このことすら感謝だなと思っています。彼女が今日生きてくれているということだけで、私にとっては本当に大きな感謝です。皆さんがご承知のとおり、私にはこの腕で抱けなかった子供が5人もいました。もしかしたら、そういった方こそ、これは感謝なのかなというふうに思います。その当時味わった悲しみに辛さすら、実は今から感謝しています。神様の生きられた計画に、驚きます。私の娘は先週から声を上げて笑うようになりました。こちらまでどうしますか。娘の名前ですけれども、天使という名前にしようと思います。天ちゃんと呼んでいます。天ちゃんという顔なんですね。どんな感じを感じたということにつきましては、今月の29日が、私と理科の結婚記念日なんですが、それまでに確定をする予定でございます。今私と理科の中で意見が分かれています。どうぞ結婚記念日までには、皆さんのそれぞれのお祈りをお願いしたいと思います。天ちゃんが我が家に来てから、毎日髪切りをやっています。毎日家族3人で一緒にお祈りをします。お祈りの始まったままってことです。神様、今日はパパとママと天ちゃんと3人でお祈りできることを感謝します。私は最初のこの祈りの言葉だけで感動します。感謝と喜びに満ちて、神様に感謝するのが大変です。神様に言わずに、やはりそのような思いについてあります。今日は私にとって彼女との出会いをきっかけになりました。私の人生を変えたこの御言葉から説教させていただきたいと思います。神の技がこの人に現れる。このテーマを聞いて、ああ、もうこの方だと言っていた方がおられます。その箇所では、ヨハネの福音書に書いてあります。ヨハネの福音書です。で、まず1節から3節を読みします。ヨハネの福音書。1節から3節。さて、イエスは通りすがりに生まれつき目の見えない人を迎えられた。弟子たちがイエスに尋ねた。ラビ、この人は生まれつき目が見えないのは誰が罪を犯したからですか。本人ですか、それとも両親ですか。イエスは答えられた。本人 聖書の意味がどういうことだったかと皆さんご承知のとおりです。イエスはこの生まれつきの盲人を癒やし、そして目が見えるようにされました。この冒頭、生まれつきの目が見えないところを見て、イエスの弟子たちが質問するわけです。だからこの人は生まれつき目が見えないのは誰が罪を犯したかですか。本人ですか、それとも両親ですか。この質問は当時のユダヤ人の価値観がもたらされています。イエスの弟子たちで最後、当時のユダヤ人のいわゆるその世間の価値観を打ち出してイエスに信じられます。この時点でイエスでしたってさえ、イエスの価値観に支配されていました。私たちはイエスにその弟子でありますが、実はこの日本の社会の価値観に無意識のうちに相当影響されているということを認める必要があります。私はもう20年以上この教会でやっているから、聖書的な価値観を身につけているなどと思っておられます。それは大事だと当時のユダヤ人の災いは本人が罪を犯したためだと考えていました。本人の親が罪悪感や劣等感に悟らし悩まされたというところが現れています。ヨハネの福音書の34節3章の番号に書いてありますけれども、ここでファリサイ派の人は目が見えるようにかつての盲人に対してこのように言われます。お前は全く罪の中に生まれたのに我々に教えるようにね、彼は彼を出てきましたというのです。つまりこれがこの時の未来の価値観なんです。罪の中に入られているというのが彼は思います。ですのでこの価値観にイエスに弟子だって最後完全に影響されているわけです。私たちはよく霊的な戦いという私は思います。霊的な戦いとは多くの場合価値観の問題ではないかなと思います。どのような価値観の戦いか、世間および自分の経験から来る価値観、それに対してイエス神様、つまり聖書の価値観、この戦いです。私はこれが多くの場合、霊的な戦い、本質なのではなかったと思います。イエスはまたこの機会をディサイクリングの機会として捉えています。私はこう考えます。イエスのディサイクリング、つまり弟子訓練とは、弟子の価値観を変えること。神様がどう見ているかを弟子の考え、思い、心が変えられるまで教えつける。これが言語によって私たちはイエスを伝えるようにやります。このディサイクリングというのは、つまり悔い改めて神様をまた新たに知るということです。悔い改めるというのは、例えば神様を知ることになります。自分自身の本当の姿、罪に向き合って悔い改められるときに神様を私たちは知ります。リサイクル、つまり弟子訓練がなければ 罪深く世の価値観に支配されやすい私たちは神を知ることがなくなっています。それはキリストの弟子であって罪人である私たちに私たち人間の自然な傾向です。今日私たちは弟子訓練を受けているんでしょうか。それはあなたにこの教会の中でそのような存在がいるかどうかということを申し上げます。神様がまた信頼するこの教会の教会の教会次第としては本当にあなたは自分の聖職って何かしらも変えられるための訓練を受けているかと思います。それが何か私たちは教会に対応することになる教会の活動に参加しているようなら実は神様の知らないように実は考えるのが人生です。神様の知るというのを話しました。当時のユダヤ人にとって知るという言葉ですけども聖書で用いられているギリシャ語ではギノスコという言葉が用いられます。このギノスコというこの動詞ですけれども、私は去年進学校のギリシャ語のクラスでご説明いただきましたが最初に出てくる動詞の中の2番目がギノスコ、おそらく新約聖書の中で最も重要な動詞、1番目は見る、2番目は知る、知能する、教科書を読み返してください。それほど重要なこの知る、ユダヤ人にとって知るというこの技能するは単に知的な認識ではなく全人格的な知り方というものを意味します。この技能する知るというところがこのマタイの1章2章ルカの1章3章の2節で教えられます。ひらがなの結果です。これは、ヨセフはマリアを知ることがなかったという表現に注目です。つまりそれは夫婦の性的な交わりという表現にします。つまりそれほど密接な全人格的な体験的な意味でも知るということを意味しているということです。今日私たちは神様を知っているでしょうか。神様はあなたに知っているでしょうか。世の価値観に支配されていることを私たちは神様のことは知りません。この目が神様の知ることがない最大の理由は誤った価値観に支配されているからです。ユダヤ人たちがイエスを救い主として受け入れられなかった最大の理由もまた自分たちの誤った価値観の理由でした。彼らは自分たちの救い主を変えることができませんでした。彼らが思い描いていた救い主は政治的また軍事的な力を持った救い主だったのですが、神様が使わした本当の救い主はこの世の価値観からすると単なる貧しい誰かの神様だったのです。自分の価値観を変えることができなかったユダヤ人はその霊的真理を受け入れられた救いを得ることがありませんでした。つまり本当の神様を知ることがありませんでした。イエスの弟子を含め当時のユダヤ人は盲人やその親を哀れでかわいそうな人であるように見えました。ですがイエスはそうですこの人を通して神の技が現れると見ていました。 まさしくこの弟子との会話はイエスにとっての弟子との弟子とのチャンスでしょう。不信仰だと神様イエスが見ているものは見えないんです。不信仰だと価値観に支配されてしまうんです。この盲人は物理的な目は見えていなかったかもしれませんが、心の目は見えていました。五代魔女が健常な人たちに見えていなかったものが彼には見えていました。その証拠にイエスが命じたことを彼は忠実に行いました。この後どうか分かります。彼はイエスから何か感じ取ったはずです。彼は目が見えないことで、人の外見、また表面的な言葉というものに惑わされることはありませんでした。見えている人からすると、奇妙なイエスの行為を進める、この盲人は信仰を持って従順に従っています。その結果、彼の人生に奇跡が起こりました。私にとって、この半年間というのは、大きな言い方となった。以前説教でお話しさせていただいた通り、民間団体の特別養子縁組のセミナーに昨年の9月に参加をしました。そこで私は自分のこれまで持っていた養子というものに対する考え方が発言されました。自分の傲慢さが見えました。そのセミナーの中で養子は選べません、この団体の代表の方が語った方針に衝撃を受けました。でもそれと思いました。実の親だったら子供を選べない、養子だったら選べる、自分の誤った傲慢な考え、それが恥ずかしいと思いました。セミナーの終わりには男女の子供たちを養子にした親5、6人が自分たちの難聴の方に要求して喜んでいる姿、それを語ってくれました。私はショックを受けました。自分だったら何か、そして思いました。これが子供を選べないということだと思いました。それから私は毎日思いました。神様が五代満足の障害のない子供を与えてくださいと祈りたいという言われがあるようにしてきました。ですがすぐに私はそれは良い価値観だと気づかされました。そして自分の中には偏見があるのだということを気づきました。私は神様が見るよりは子供を見ているなというふうに思いました。そしてこのような祈りが入りました。神様、あなたが私たちに任せようと思っている子供がどんなものでも、私にとっては世界一可愛い子供でも、心をどうか私に与えてください。そのような祈りを参りました。2月17日にその団体の代表の方から電話がありました。3ヶ月の男性の思いを引き取っていただけませんかと言われました。お返事は2月19日の朝までに欲しい。1日しかないじゃ必死に言いました。祈って信頼する神の家族に相談し、そして最終的にこのような神様の御心だというふうに確信しました。そして今の自分の朝最後に電話しました。喜んでお尋ねさせてください。 そして4月9日に我が家に来ました。まだ眠っている娘を見て、心の底からこんな可愛いではない、そう思えて自分の奇跡を感じました。人がどう思うか関係ない、自分がそう思っている、そう思いました。白くてまん丸の顔で髪の毛がキューピーになりましたその姿に天使みたいだなと思いました。私は思いました。9月の晩に見せない、かつて残暑もこれも来るかどうかと悩んでいた自分がいました。祈りするのに断食の方がいいというふうに思えるようになりました。そして今でも私は断食の方がいいと思うことから思っております。断食だからこんなに可愛いんだな、この娘が断食なのは神の技がこの人に現れるためであるとイエスが私に語ってくれました。この心の変化の過程で私は神様を愛した自分と思いました。自分の価値観が完全に変えられました。本当に楽しい空間になりました。悔い改められるのは最高の恵みだというふうに実感しました。悔い改めは楽しいんだと思いました。皆さん、悔い改めは楽しいんだと思いました。自分のこれまで持っていた価値観、こだわりが神様の価値観に変えられる、これはこの喜びなんだと思いました。悔い改めないのはもったいないな。自分の過去の経験やこだわりに固執しているのはもったいないなと思いました。そんなもので苦しんでいる姿を神様は私たちに見せたから。そう思いました。てるちゃんが来たこと以前に私の心の価値観を変えられたこと、もしかすると、あなたの愛する人がこのような価値観から見て、しようがないと言われるものを持っている、そのような人がいるかもしれません。イエスの価値観の中に、障害というのはありません。もちろん、現状の人にはないことをいつもするかもしれません。なかなか理解してもらえないことがあるかもしれません。心配や不安で人知れず何かを探しておくことがあるかもしれません。ですが、あなたは神の技がこの人に現れるためであるというイエスの言葉を信じているでしょう。その言葉はあなたの愛する誰かの人のためであるかもしれません。あるいはもしかするとあなたの真のためであるかもしれません。続けてこのお話の最後の話です。ヨハネの9章。イエスは先ほど読んだ箇所の後、この生まれつき目が見えない盲人に目が見えるようになっています。目が見えるようになったのはちょうど安息日になりました。安息日にこの盲人の目を見えるようにさせたということで、ファリサイ人はこの目が見えるようになったと言っています。 そして両親の中の人生、そして最終的にイザヤ人の社会がこの目が見えるようになったこの男性が生み出されてしまう。その後の話です。ヨハネの福音書35節から4節です。イエスは彼が事件を応用されたことを聞きになった。そして彼に出会うと、あなたは人の子を信じるかと言った。彼は答えた。主よ、その方はどんな人ですか。その方は信じないのですか。イエスは答えた。あなたはもうその人を見ているか。あなたが悲しいことにその人。彼が主を信じますと言って人の子を、イエスは答えた。私がこの世に来たのは定かなのだ。こうして見えないものは見えるのだ。見えるものは見えないのだ。イエスと一緒に会わせたパリサイ派の人々がこれらのことを聞いて、我々も見えないということかと言った。イエスは言われた。見えなかったのであれば罪はなかったのだろう。しかし今見えるあなたたちは人々だ。だからあなたたちに罪はない。35節で言いますと、イエスの方からこのかつて盲人であった男を探しに行ったと書いてあります。イエスの方からですこの男を探しに行きました。イエスはこの男に会いたかったんです。このかつて盲人であった男は苦しみの中で謙虚さを見せる。生まれつき目が見えないというのがクリスタルになっている。彼は自己憐憫や被害者意識に支配されているのが確かありませんでした。ですが彼はこの生まれつきの中苦しみの中謙虚さ、そして信仰というのを見つけました。ですからイエスの恵みを頂いたわけです。自分の過去の苦しみから苦いなしくなり、自分のこの苦しみを誰も理解してくれない、そのような何か困難になったから、彼はイエスに反応することができず、イエスに癒していただけるようになかった。この盲人にとって目が見えるようになった大きな恵みです。この盲人にとって最大の幸せは目が見えるようになることです。イエスが死んでいることです。この盲人はイエスによって価値観のものが変えられました。神様をこの盲人は知りました。神様がどのような方であるかということを体験しました。これが彼にとって最大の幸せです。もし彼にとって目が見えるようになったことが最大の幸せであるとしたら、それはこのようなご利益主義の宗教は何があったのか。今日私たちは神様の知ることを最大の幸せとしているでしょう。最大の喜びを見ることをしているでしょう。この盲人はかわいそうな人なのではありません。この盲人はイエスに出会うまで多くの苦しみ、悲しみ、孤独、劣等感を味わってきたのです。言葉に尽くせないほどの思いをしていたのです。私たちはイエスと違って当事者意識をなかなか持つことができません。頭で想像するだけでやっとです。大変だろうな、かわいそうだなと思っているんです。ですがイエスはこの盲人を尊敬して近づいてきてくれました。奇跡を行い、そして外に追い出されたかつての盲人を探しました。直接会話をしました。彼は神と恵まれた人たちです。 今日皆さんの価値観にチャレンジしたいと思います。あなたの人を見る目、また自分を見る目、物事を見る目は無駄なものです。社会の見方に影響され、自分の家族の経験の見方に支配され歪められるかもしれない。人は年を取ったら変われないと思っております。劣等感によって自分の人生の限界を作っていませんか。学歴、働き、立場、ライフステージ、過去の経験によって人や自分自身を判断していませんか。私は今年の2月、皆さん、ご承知のとおり、1ヶ月大阪に行かせていただきました。この2月の大阪に行われた時に、私は以前から知ってはいたんですが、特に新しく、この2つの姉妹が親密になる機会が与えられました。この1人の姉妹の方は、吉岡君です。この人の人生すごいです。娘さんのしおりちゃんが難病を抱えて15歳で結婚されました。ノンフィクションの娘に暮らし、役員の仕事を始めました。2月の最後に大阪でバックスマを出た秋田武さんを本当に深く愛し、助けて一日だと私は神様から学びたいことがたくさんあります。彼女は私のようなものから出るのは結構に学んで空気が変わるようにしてくれるのが素晴らしいことだなと思います。まさに天に富むつもりです。神様にものすごい強さが与えられた女性だと私は思いました。彼女といろいろお話をしているうちに、実は坂口佐藤さんの長女のインナちゃんのつながりで運営を代理したと言われました。ホームの中は覚えておられます。インナちゃんも難病を抱えていました。そして今は天国です。もう一人の大阪の姉妹をお友達になりました。藤田美智さんという方です。彼女の話は彼女は実は東京で姉妹です。先ほどお話しました坂口栄一さんが通っていた東京女子大学病院の看護師の当時の中村美智さんというのがおっしゃられています。今は大阪の病院の藤田圭さんと結婚して、2人の元気な娘さんがいます。現役バリアフリー看護師さんです。2人の娘さんの兄弟が大好きです。よく人をもてなす元気で明るくなります。エイナちゃんつながりの私に大阪で出会った私は驚きました。そして考えました。その坂口エイナちゃんとお母さんの咲子さんが最初に出会ったのは、岩沼恵子さん。ゆうき君は難病を抱えていましたが、多くの兄弟姉妹に愛されて、1995年に4歳半で出されました。ゆうき君がこの神の技が始まったのだと思います。次世代の信仰がつながっている。私たちが最も伝えたいことは、その信仰が大阪での 私は思います。実は恵みを多く受けているところは見えなかったところは霊的価値観が弱くて恵みが呪いにすら変わってしまうことがある。39節でイエスはこう語ります。私がこの世に来たのは裁くためではある。こうして見えないものは見えるようになる。見えるものは見えないようになる。信仰のことを言っているなと思います。信仰がないと真理が見えなくなります。信仰がないと神様を知ることができません。神様を知らないのに、知っているというものを罪は残ります。実はこの人物が、イエスは大切ですと言って、教えられています。実は私たちは、霊的な人間なんです。私たちは自分が霊的な人間であるということをまさに認めちゃいます。私は、見えてないんです。神様を知らないんです。ですから教えてください。その人を知りたいんです。そのような声で神様が語られるんだと思います。見えてない私たちは絶えず訓練が必要です。今日見えるようになったと思っていることも、このうちにすみません。クリスチャンである私たちはかつて見えなかった神様が見えるようになったんです。それが人生の最高の喜びでした。今日あなたにとっての最高の幸せは何でしょうか。私たちが長年教会に通うクリスチャンであれば、今新たに神様に、つまり神様を知るということが必要です。そしてそれが今のあなたの喜びでしょう。それとも惰性で教会生活を送っていないでしょうか。習慣として植えられる周り会のアクティビティに参加をし、異業種などに参加をし、それは教会生活のスキルを認識なかったので、神様を知っているということではありません。今、見えてないな。この説教を聞くなら私は神様は見えてないな。と思ったのが、大丈夫です。この盲人のような態度をイエスに近づく、従っていることをお勧めします。実際私たちは霊的な盲人なんです。絶えずイエスに近づいて、イエスに心の目を開いているわけです。今日この教会をご訪問してくださった方が、聖書の勉強中の方が、ぜひ聖書を続けて深く読んで、聖書の価値観に触れてみてほしいなと思います。自分のこれまでの価値観が、もしかすると、あなたたちにとって苦しいことになるかもしれません。聖書に書かれている真理は、あなたを自由にするということを約束してくださったんです。あなたの人生になった障害と思えることは、実は神の技が現れるためだったと分かると思います。今日ぜひ皆さんの神様の新たな知識、その道のりをスタートしたそのように思います。今日のメッセージは、神の技がこの人に現れる。Yeah. ありがとうございました。
本日は東京テニスの協会に